皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界は広くて、京都は深い、そんなですね、世界の中の京都をですね思う存分語る番組です。今日のゲストはもう全くそれにふさわしい、ゲストが来られております。近藤祐樹さんという方です。近藤さんはですね、中国でお尻を手術という本を今月ですか、先月
10月です、
11月に出版されて、昨日の日経新聞、今日の京都新聞に、書評
を、日曜日の、
あ、日曜日ですか、
はい、日曜日、はい、
今日火曜日なんで一昨日ですね、
乗
っ取られたんですけども、その近藤さん京都にいらっしゃるんで京都スタジオに来ていただきました。
どうもよろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。この本を先ほどっていうか、4時間ぐらい前に、はい、大垣書店で、購入いたしまして、バーッと並んでますね。本当に
ありがとうございます。あの、あ、そうね、あの大垣書店の市場
です、
ね、
なんていうの、からあれは
市場
烏丸三条ぐらいにある大垣書店
ですね。
大きいところですからね。
この間の市場店の方で、はい、トークイベントをさせてもらったんですよ。それで結構ね、
あ
の、いろんな人方に来ていただいて、はい、そんなで、
あの、今日はねちょっとトーンが上がるんですかね。僕もノマドっていう、はい、遊牧民みたいに、約20年間、
20年ってすごいですね。
行ったんですかね。でそれも結婚してすぐ西アフリカ行ったりしたんですよ、はい、近藤さんもまさにこの本によると結婚されてすぐですか。
うです、ね、結婚して、まあ、この、ね、帯にちょっと書いてあるんですけど、無職の状態で結婚をして、まあ、そのまま3ヶ月後に日本出て、まあ、僕は物書きをやろうと思って、で、まあ、日本で物書きをやるとなかなか結構その、あの、フリーでやろうとするとお金もかかるじゃないですか、はい、で僕も勝負できる分野もなかったし、ああ、でやっぱりそうすると例えば海外に行って、東南アジアとか行ったら生活費も安いし、しかもそこでなんか取材をしてそこで日本の雑誌に書こうって人って多分おそらくそんなにいないですよね、と思って日本でなんか自分がフリーでやるともう全く勝負する武器もないしっていうのもあって、
よくわかるな。それは
そうすると、まあ、単純に旅が過ぎてもあったんですけど、まあ、他にもいろいろ理由がありつつも、でもそれでまあ行ってみて、まあ、3年ぐらいなんとなく無収入でもお金が生活できるかなと思って、その間にそれをまあ修行期間として、物書きとしてなんかそこで、あの、なんかなっていけばなっていうのが一つの目的としてあって、なので、まあ、日本出た時は本当に、まあ、日本出た時はライターとしてはもう経験ほぼゼロの状態で、
いやだけどそのバックグラウンドを見れば東大の大学院でしょ、工学院でしょ、
はい、
東京大学工学部大学院出身で、
はい、
ね、本来ならまあ大企業とか引っ張りだこうだけど、ライターにこうなるということ で、
はい、
で僕は、ね、すごいなと思うのは、僕もね、ニッチマーケットというか人がやらないことをやるのが好きなんですね、
はい、
まさにおっしゃったようにそういうところ旅しながら、ね、そこでノンフィクション書く人も少ないんで、
そうですね、
なんかすごい分かりますよ気持ち。
そう、ニッチマーケット確かにそうですよね、なんかそのやっぱりフリーでやろうと思ったらどうやって生きていくのかっていうか、何が自分の武器なんだっていうのってすごくやっぱ考えないと生きていけないですよね、で、そこでやっぱその時に、結構そう、まあ、旅が好きだったっていうのと、物書きしたかったっていうことと、が結構重なって、それでこういう生き方っていうのを考えたところあって、
2003年の何月ですかね、
6月に
日本で、6月に、あの、要するにユーラシア大陸の東の果てからずっと西の方に、
は
い、ですか、
一番初めはオーストラリアに行
って、オーストラリア
ここにちょっと
あ
の、この本の方に地図があ
るんです
けど、遊牧夫婦っていうのを初めに出して、
はい、
その続編というかそのシリーズ第2弾がこの中国でお尻を手術なんですけど、まあ、この遊牧夫婦の方には、まあ2000一番初めのオーストラリアと、から東南アジアに入るぐらいまでの生活がまあ書いてあって、
そこにイルカのなんか、
そうですね、
調教師、何ですか、イルカの
ボランティアをやってるんですけど、まあ、イルカが来るビーチがあって、そこのビーチで、あの、まあ、観光客も来るんで、その観光客にイルカの説明をしたりとか、例えばイルカはあの触っちゃいけないよとか、そういうことを言ったりと、あとイルカの生態について説明したりとかっていうのが、ボランティアの仕事として。
面白いですね。
そうですね、それは妻がもともとやりたいっていうことで、
それはワーキングホリデービザかなんかですか。
そうですね、ワーキングホリデーのビザを取って、
いいですね、
はい、なのでそれが、まあ、日本出てまず2003年にオーストラリアにいて、
それ1年ぐらいですか。
ボランティアやったのが、7ヶ月ぐらいで、あと、まあ、車を買ってあの大陸縦断したりとかっていうので、まあ、全部で10ヶ月ぐらいですかね、オーストラリア、まあ、1年弱いて、そこから東南アジア、東ティモールから、
東ティモールから、
そうですね、あれですね、その、 僕は住んでたのが
現場とか見張ったんちゃい
ます
？
まさにそうですね、うん、もう東ティモールがちょうど2004年だったんですけど、うんうん、ちょうどその独立して2年の時で、うん、ちょうど国連が撤退する時は国連軍が初め2年間は、うん、ご一緒の政府を作るのに、うん、支援をしてて、うん、国連がちょうど 2年の独立2周年を境にみんな撤退をするっていう境目の時に1ヶ月ぐらい僕もいて、う
ん、僕 あの国連の先輩今代議士なんですけどね、はい、その方が東ティモールの代表で外務省の副大臣
で
2日前にやってたんです、僕東京2人で。
あ、そうですか。
東正蔵さんというか東正蔵先生というか、はいはい、がティモールの代表ですね。
あ、それで結構いらっしゃったんですかね。
いやその方はずっとなくて政府の副大、外務省の副大臣として行かれただけで、もともと UNHCR とかユニドにおられた大先輩なんです。
そうですね、うんうんうんうん、まさにその本当その国連の人たちがまあわーっといて、うん、そこ1ヶ月間まあいて、そこで僕はその取材をして、うん、雑誌にこう今東ティモールが独立2周年でどうなっていくかってことを書いたのが、うん、まあちゃんとなんですかね、現場で取材をして書いた記事としては、まあ初めてちゃんと。
それはすごいね。
ったっていうか。
なんとなくニューヨークタイムズのクラミストみたいな匂いですね。
その
日本の、ね、ジャーナリストというか大手のね、メディアの方と違って、現場に
そうですね、
その現地の立場からこう、うん、ライターとして書かれるのはいいですね、
うん、そうですね、だそれが経験としては結構そういうのを少しずつ、まあ、日本出て、うん、いや本当全然経験ない状態だったんで、うん、少しずつそうなんかこうネタを見つけては、うん、その場に滞在して取材をしてっていうことを繰り返していくうちに、まあ、少しずつそれが仕事になっていって、
なんか機能法というか、ね、現場の、ね、経験を生かしながら、
そうですね、
なんかユニバーサルな一つの法則を作っていくような感じでね。
だからなんかまあ本当手探りでしたけど、うん、まあ、それが日本出て、そう、まあオーストラリアにいて、うん、それから東南アジアに、まあ1年弱ぐらい住んでいて、はい、2003年がオーストラリア、で、だいたい2004年が東南アジア、で、だいたい2005年にから、まあ、中国に、雲南省に2005年が丸1年間、で、2006年。
昆明、昆明でしょ、昆明でしょ。
昆明ですね。
昆明ですね。僕も行ったことあるんですけどね、はい。なんか日本人のルースとか言われてるでしょ。
あ、そうなんですかね、うん。
僕はそう聞いたんですけどね。昔行った時に、いろんな、メコンのね、うんうん、デルタ地帯で、いろんなこう、はい、こう、人種というかな、うん、ね、あれが、こうね、ルーツっていうか、はいはい。で、日本人と似た人多いでしょ、昆明に。
かもしれない。
どうですか、うん、って言うて、そう思って。で、今日、滋賀県に船寿司あるでしょ、
はいはい、
船寿司。あのルーツとは、実は寿司のルーツは昆明のあっちの方から来てるってい
う。そうなんですか、
う
ん、
そうです、それは確かだと思います。
そうですか。なんかあれですかね、ブロード湖とか、なんか、
そうそうそうそう、
内陸の。
内陸の。だから海賊系統で、こう、大陸から近くって来た人も多いんですね、日本に。東南アジアからこう、昆明が。
はいはい。
だその、うん。
へえ、あ、面白いですね、でもね。うん、で、昆明、ほんとこう、いろんなこうね、なんか、怪しげな世界。なんか例えば東南アジアね、東南アジアとも近くて、まあ、ミャンマーとか、アフガンとかその辺とも近いんで、結構その、麻薬のね、
ル
ートになってたりとか、いろんな人がね、こう、で、あと、まあ、物価がとにかく安くて、居心地いいんで、結構僕らみたいなバックパッカーみたいな人も、なんとなくお金がない人たちもそこでザーッとなんかダラダラ滞在して、1年、2年って滞在して結構いて、で、いろんな人たちがいるんですよね。で、この間あれですかね、まあ、ちょっと友達聞いたのは、結構アメリカのね、なんかテロリストで、どっかカナダかなんかでスキー場を爆破したっていうのが、なんかいつだったかなんかあって。
あったかな、ね、ありましたね、あったあった。
ね、うん、その人が国際で指名手配された人が、うん、君民のそばの、ダーリーってことですかね、ダイリーって書いてあるんです
よ。いや、知らない。大連は知ってますけどね、ちょっと違いますね。
はい、大きいに、理科の理って書いて、ダイリーっていうところなんですけど、そこに、まあ、君民のそばなんですけど、うん、そこにずっと滞在潜伏してて、なんて、それがそこで捕まったんでね、うん、そういう人がいたりとか、で、いろんなこうなんかね、なんかね。
君民にはもうね、みんな集まるとこですね、君民にはね。
そうですね、やっぱ、
集まるとこですね。
東南アジアからもね、アクセス
いいです、
ね、
結構高いんでしょ。
そうです。標高がね、1900m あるんで。で、そう、僕はそれでまあ、昆明で1年間、まあ、中国語を勉強したりとか、まあ、ずっと。
それで中国語のなんか、週何十時間かな、20時間ぐらいですか。
そう、週12か16でしたかね。
元子さんですか、奥さんと一緒に勉強されて、
はい、
奥さんの方がよう勉強されたって書いてますよね。
そうなんですよ。で、それで、まあね、そこそこっていうか、ほどほどになんかこう、会話できるようになって、それで、その頃に、でもその頃まだ仕事がなかなか物書きとして、なかなか仕事がなくて、もうちょっとこの本にも書いてますけど、年収が30万円ぐらいっていうか、
いや、俺はそれわかる。僕もライターとしてね、僕も他の仕事をやりながらでしたけどね、
はい、
僕も、まあ、かれこれ十何年書いてるんですよ、新聞とか。それは、それで、 ね、入るお金で一本買いで5万とかね、
そうですね、
よかって5万3万とかね、下手すれば1万っていうのね。
いや本当ですよね。僕もそのね、東、例えば東ティモールで、うん、の1ヶ月ね取材をして書いて、うん、写真も全部込めて4万円とかですからね、うん、でもそれ、ね、それだけで、ね、それで経費とか全部自分持ちなんで、うん、もう明らかにマイナスなわけですよね。
いやだけど将来のね、意思をこう積み上げてるようなもん
でね、
絶対成功すると思う。
それはそういう意味では本当ね、そういうのはまあ積み重ねとして当然あって、だからそういう時期は僕もしょうがないなと思ったんですけど、
僕はこの本を本当に、僕本というのは僕もすごく速読できるタイプなんですね。一冊30分ぐらいだいたい読もうと思って今日買ったの、これはほんまに3時間4時間かかってしまってですね、詳しくっていうのはやっぱりノンフィクションだから現場の経験ね、をそのまま書いておられるから、僕はフィクション嫌いなんですよ。誰でも書けるような気がしてね、美しい文章なんて言うたらまあ怒られるかも分かんないけれども、やっぱり自分がそこで現場で経験されたこと、でそこからこう匂いというかね、なんか伝わるものがねあるんですね。
いや嬉しいですね、そう言っていただけると
。いや僕はね、そうお尻を手術という訓練でポリープができたんですね。
そうですね、ポリープの切除し、まあ、血便が止まらなくなって、あと、まあ、海中も出てきて、
みたいな、これはまずいな、白いやつで
しょ、なんか白いミミズみたいなのが出てきたりして、これはまずいなと思って病院に行ってみたら、まあ、ポリープがあって、でポリープをもう一回切除しに行ってっていう顛末が、まあ、一番、まあ、なんていうんですかね、中国での生活を代表しているような感じがあって、結構まあそのはちゃめちゃな状況だったんです。
中国人とやっぱり日本人ってこの病院行ってもね、全くこうなんていうかな、キャラクターが違うんですか。
ああそうかもしれない。やっぱりその中国あれですかね、まあ、中国の病院だと基本的にそのまあ前払いで、まあ、そのお金まず払ってからなんか治療するよっていう世界なんで、まあ、考え方としてはかなりそこへも違って、例えばその救急車に乗るとしても、まずお金を払わないと乗せてくれないんですよね。そのなんか救急車が呼んでもっていう、そういうことがあったりとか、例えば結構ニュースで見るのは、よく読んだのは、例えばその出稼ぎ労働者が、まあ、その都市でなんか事故に遭って、で事故に遭うと結構保険とかに入ってなかったりして、それで治療されるですね、病院でするんですけど、そのうちお金がなくなるとパタッと治療やめられちゃうんですよ、途中で、入院中でポンと。それで結構ニュースでよく出てくるのは、明日その奥さんがね、なんかそのいやなんかうちの旦那をね治療を続けてくれって言って、続けないと自殺するぞって言ってビルの上に登って、それを警察が必死にこう説得、病院を説得して、とにかくお金誰か立て替えて払うから、治療を続けてくれって言って、なんとかその奥さんを救出するみたいなのが、何度か僕
そう
見たことあったりして、その点の感覚っていうか、まあ、もうちょっとね、日本的感覚で言うと
違うね、
でもそれはでもすごく思ったのは、中国の人っていうのはやっぱりこうそういう意味でシステムとかがかなりこう日本に比べたらやっぱちゃんと整ってないんで、その分すごい自分で自分を守らなきゃなっていう意識って高いなと思って、
おっしゃる通りですね。例えば住宅で家借りる時も、前払い全部払うんでしょ、1年分とか。
そういう感じですね、半年とかなんか、はい。なのでね、なんかすごいその辺の、例えばその政府に頼ってなんかしようとかっていうんじゃなくて、もうなんか、例えばそのあれですね、上海で、老人公園っていう、まあ、大きな公園があるんですけど、公園なんて行くと、もう、その老人の、年配の方たちが、皆さん朝からもうずっとこう、筋トレも、なんか、ジムのようになってるんですね。みんな体を鍛えて、必死にこう、病気になったら絶対ダメだみたいな。
そうか、それは、そういう空気が。頼もしいというか、ケネディの有名なフレーズにね、国に頼るんじゃなくて、国のために何かしようって言って
ますよね。
反対に、国に頼るんじゃなくて、自分でなんとしなあかんというか、中国やね、
そう
もっと個人主義みたいなね、
本当そうですね。だからあの点でやっぱその人々がやっぱみんな、国としてね、そなかなかいいか悪いかっていうのは、なかなかね、そのもうちょっとちゃんとしなきゃいけないとかたくさんあると思うんですけど、個人のなんか意識としては、あれってすごく大事なところだなと思うんですよね。だから日本よりとやっぱりこうなんかこう、なんですかね、なんか問題があると、このシステムが悪かったとか、この行政がちゃんとやってなかったってことに多分視点が行きがちなんですけど、そうじゃない、なんか、いやもう自分でもっと何とかしなきゃ、自分で、システムがいい加減で当然だって思うことっていうのは、ある意味生きていく上で必要かなっていうのは、
その通りですね。で、中国で勉強されたことはそういうこと。そう、中国行かれる前は、まあ戦前の日本の行為とかね、いろんなことを言いながら、やっぱりこう、やっぱり日本の非っていうかマイナス面で考えておられて、僕もそうなんだよね。で、反日感情を見てみても、まあ中国に長く住まれたら、やっぱりちょっと、それもあるけれども、もう一歩のこう、やっぱり中国政府が全て、メディアが全部コントロールしてるんで、その辺になんかちょっと大きなね、
そうですね、
先導するような何かあるということを書いておられて、はい、僕もそうかなというふうに思ったんですけど、
ね、そうですね、その点がやっぱりこう、ね、日本で見てた時に比べて少しそういうふうに感じ気持ちとしてやっぱ現場見るといろいろ変わってきますけど、うん、でも実際そのそういう両側面をっていうか、うん、日本に思う時に感じてたあの例えば歴史の問題というのはやっぱり日本の非というかいろいろやっぱあると思う、うん、そういうのがちゃんと僕は知らない
日清戦争のねあの辺ですね、うん、そうですね、賠償金ね国家の3年分ぐらい取ったとかですね、うんうんうん、日露戦争に行くまでにね、
はい、
うん、
そういう問題点多分知らなきゃいけないってことはたくさん多分あって、うん、でも逆にその中国で中国のいろんな問題があって、うんうん、そこを知った上で僕はやっぱりその中国人をリアルにこう知ってると仲いい友達がいたりとか、うん、具体的に顔の見える人がいて、うん、そうすると、まあ、いろんな問題があったけどそこで、まあ、もうこの国で嫌だっていうふうには思わなかったんですよね。そこでやっぱりもうちょっとここでもう一歩さらに深く知ろうっていうふうに思えたっていうのが、まあ、そこからやっと本当中国との関係っていうか自分の、うんうん、中国の自分の中での中国というのが始まったのかなって思うぐらい、なんかそうやっぱりあれですかね、その具体的にやっぱその顔が見える人が知り合いとか友達とかいるってことはすごく大事なことだなっていうか、
特に今あの30代で、はい、そういう中国というのを知られたことはね、あ、20代ですか、20代
当時29から30ぐらいですね、29から
30その時期にね知られたということはものすごく多分20年ぐらい、10年、20年後ぐらいね、はい、多分10年後に中国はアメリカ、まあ、抜くとかね、うん、まあ、人民元その前だったら、
はいはい、
言われてて、やっぱり中国といかに付き合うかっていうのが、うん、ヨーロッパにいてもアメリカにいてもね、みんな考えてることをやって、それを現場で経験積まれた、うん、その、まあ、あの、日本人と中国人のこう関係とかね、
うん、
いけば絶対役に立つと
思うんですよね。そうですね。
うん、まあ、ちょっと今日、ちょっとこんな話は尽きないんですけども、いつも、ここでいつもブレイク入れますんで、
はい、
なぜか、いつもハワイのノーシアの音楽聴いていただくようになってまして、お願いいたします。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。今日のゲストは近藤祐樹さんです。もう近藤さんとはやっぱりねノマドというかね遊牧民というかこう日本のフレームワークを超えてね世界に羽ばたく、僕も国際フリーター世界をかけるという本をね2003年に出したんですけども、やっぱりねなんか200回やってて一番今日トーンが、
あ、そうですか、
はい、
ほんまにそう言っていただけると
今日201回目なんですけどね、
201回目ですか、
うん、なんかね、ちょうど15歳ぐらい離れてるのかな、今は30、
はい、今35です、
あ、そうか20ぐらい、はい、もう離れてるんだけど、うん、すごいね、うん、
本当奇遇ですね、本当そういうね、うん、
まあたまたま京都っていうことで ね、
そうですよね、
うん、
で京都もね僕も今住んで3年なんですけど、うん、なかなか僕もじゃあの人生のなんですかね目標じゃないですけどもっとみたいなのはもう3年後にどこで何をしてるかわからない状態で常にいたいと思ってて、
そうそうそう、
もう仕事も、まあ、仕事はでもやっぱりねなんか物書きとかやってきたんで、うん、やっぱ急になんか全然違うことやるってわけにいかないと思うんですけど、やっぱでも場所とかは結構こう常に移りたいなと思って、
いや僕はまさにね、
はい、
20代30代の時はそうで、
はい、
もうちょっとでも日本にいるのが嫌で、
はい、
もう世界に、ね、埋まってだけどねここ3年だってぴったりの世界で最も好きなのは京都なんですね、うん、
あ でもなんか
もう京都の鴨川からあの辺でねこうベンチに座りながらねこう僕はプードル5匹飼ってるんですからね、
5匹ですよ、うん、
トイプードル5匹、うんうん、もうそれが幸せでね、で一歩も行きたくないというわけじゃないけれども、うん、今フェイスブックとかね、はい、いろんなことで世界とコネクトできてるんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、でもなんか本当京都のねなんか魅力って、うん、だんだんこう住んでみて、僕ももともと出身が東京で、うん、まあ、ずっと東京育ったんですけど、うん、まあ、最近仕事で東京は、まあ、月1回とか2月1回ぐらい行くんですけどね、うん、まあ、ねなんかもう京都住み、こっち帰ってきたらやっぱり帰ってきたって感覚になってきて、うん、
深いでしょ京都は、
なかなかね、まあ、住むにしても京都ってあの規模とかもね、うん、いやいいなって、
うん、まあまだこれから20年ぐらい出張った方がいいと思う、ね、まあ京都にねベースしながらも、
僕もそのっ、ね、居心地いいんですけど、うん、いい反面、うん、でそろそろちょっと動きたいなって気持ちも正直あったりまして、うんうん、でまあ今ね子供もいて何とかっていうのでいろいろなかなかねこう、うん、そのねフットワークが前のようにはね、うん、この5年間フラフラしてた時のようにはいかないっていうのがあって、でもまあそれがあのまあそれも含めてまああのなんですか流れに任せてっていう感じで、うん、なんですよね、
あの、はい、まあさっき中国まで、行ったんですけどね、はい、でその後
そうですね、
イランとか行かれたんですか、
あの中国に、うん、まあ、昆明に1年間住んだ後に、はい、上海に1年半住んで、うん、上海は結構、まあ、妻も就職をして、うん、あの企業に勤めて、僕はライターとして、まあ、その頃にちゃんと仕事として、うん、まあ、お金がそれなりに稼げるようになって、うん、それから2007年の夏まで、うん、まあ、上海にいて、うん、そこからユーラシア横断をしたんですね、で、うん、その初めにモンゴル行ってロシア行って、
あ、モンゴルも行かれたんですか、
行かましたね、モンゴルからロシアにこう縦断していく感じ で、うん、でロシアに入ってからこう西に行くわけじゃなくて、東にこう、ハバロフスクの方
でバーッとこう。あ、一回ハバロフスクまで行って。
そうですね。太平洋の方にこう向かって戻ってたんですよ。戻って、でもロシアから中国の国境をまた越えて、で、中国。
ロシアから中国の国境って言ったら、どこになるの？
なん
パサンとかそういう、あの、あれ北
朝鮮。アムール川を越えるんですけど、なんて言ったかな、ちょっと。
ハルピンから、
ハルピンよりもっと東ですね。もっと東の方で、
まあ。僕は北朝鮮と、極東ロシアと中国の、あの、ボーダーっていうのは僕の専門地域でなんていう。
僕あの時
行ったとこですよ。
あのあれですかね、イエンヤンとか、
そうそうそう、延吉延吉延吉延吉延吉はもう本拠地みたいなもんでね。
あ、そうですか。
ね、北朝鮮も僕は国連担当官だったんだよ。
その、あ、僕あの時一回あそこで北朝鮮に国境を越えちゃったことがあって、あのなんか説得なんか交渉したら越えられちゃって、で北朝鮮に橋も渡って入って、そして北朝鮮側で出れなくなっちまって、でしばらく滞在、あのなんか滞在じゃないです
か。まあ、怖いな、僕どっか分かりますよその橋は。僕なんか渡
ったんですか。あの多分そこでちょうどその時に本当に出れなくなって、うん、その時にそのたまたまそこに在日朝鮮人のビジネスでいらっしゃってる方が、はい、そこで国境にいて、はい、それで君たち何してんのって言われて、いやいやこれこれこういうわけでちょっとね入りたいって言って交渉したら入れちゃったって言って、うん、そしたらいやもうちょっと何やってんだって言われて、それで僕はちょっとあの写真なんか撮ってたりして、
あ、撮ったらダメやそれは、
まずいなと思いつつもなんかそんなことやってたら、うん、もう全部あのカメラも全部隠しなさいって言われて、うん、それでその人が結局いろいろ交渉してくれた、で書類を整えてなんとか帰ってこれたんですけど、
う
ん、
もうちょっと拉致されるとこやったね、そこで自分の意思で拉致されたって
本当に。しかもあれだったんですよ、たまたまそれが2006年の9月のことなんですけど、ちょうどあの北朝鮮が核実験をやって、
あ、その時
世界的に問題あって翌日だったんですよね。それを全然知らないで行って、でもなんか物書きしてたりなんてことがバレたら、
ちょっとそれでね、なんか捕まったら、もうね、もっと絵の描きなんかもわかんない
。いやいや、
そういうわけないから。
あれは本当にまあちょっとね、あの時は無謀すぎたというか、ってことはちょっと一回あって、でまああのまあね、そんなこと前にっていうか、まあそれでロシアからあの中国に行って、うん、で中国をずっとこう西に渡って、うん、で今度はユーラシア、あのですね、中央アジアを。
中アジア
キルギス、カザフ、ウズベク、トルクメニスタンを越えて、で、イランに入ったんですね。
あ、
で、イランから、
トルクですか、
トルク。
トルク。
イランから、あ、違いますね。あの、コーカサス行ったんで、アルメニア。アルメニア行って、グルジア行ってから、黒海沿いにトルコに入った
、グルジア、ジョージアですね、あれね。
ジョージアですね。
ジョージアの大統領が、ジョージ・ワシントン大学出身でね、僕は。
あ、そうですか。
めちゃくちゃいい。大統領でしたね。あの、うん、僕はね、今、その地域というのは、僕は上海協力機構って今、はいはい、ありますね。あの、うん、中国、ロシアね、あの、中央アジアと組みながら、うん、NATO に対抗するすごい勢力ができてきて、はいはい、僕あの勢力こそ旧社会主義陣営でね、もうそれが強くなってるんで、
はい、
今日本で TPP の問題とかね、うん、こういう、僕はなんとチャジなことを話してるかなっていう気がするんですね。
ああ、そうそう、
もっとエペックとかが大きいのに、なんか全て、うん、今ちょっとトーンは落ちたけれども、はい、一昔ちょっと前まで TPP の反対か賛成論だけでね、中東もないしね、なんか日本のメディアっていうのは一つのことをフォーカスする、僕はその時にもっと上海協力機構のあの巨大な中国の力、それに対していかにアメリカと組みながら対抗するとかですね、中国といかに共通の利益の合致点を探して、ユーロとドルに並ぶアジアにおける通貨を作らなければいけないというね、その議論をしなければいけないのに、全くそういう議論がなくて、
確かにね、まあ本当賛成かねか、あれですよね、本当どっちなんだお前みたいな雰囲気ですよね、ちょっとTPP はね、そうですね、
そして、トルコから、
そうですね、トルコから、ギリシャですかね、そうギリシャですね、ギリシャ、イタリア入って、そこからヨーロッパに半年ぐらいいたんですけど、イタリアから、
ああそう半年、
半年ぐらいって、本当はその中国に住んで、ユーラシアは1年ぐらい移動した後に、ヨーロッパに住もうと思ったんですよ、
どこに住もうと思ったの、ヨーロッパの、
でそれがその僕はスペインかポルトガルが良かったなと思ったんですけど、妻がちょっとやりたいことがあって、まあ、動物関係のことが好きで、まあ、その初めオーストラリアでイルカの、ね、関係関係のことしてたのもあって、まあ、その動物関係の仕事がしたいって、まあ、具体的にはドッグトレーナーってあの犬を例えば向こうの人って飼う前に初めドッグトレーナーにちょっと預けてしつけをしてもらってから飼うって、まあ、ドイツとかイギリスとかあの北の方ねオランダとかスイスとか結構そういうのが多いんですけど、ドッグトレーナーを例えば1年間ぐらいインターンだとか、まあ、ボランティアとかでやって、で日本に帰ってきてから、まあ、日本だとドッグトレーナーってあんまない職業だと思うんですけど、それを日本で始められたらいいなって思ったんですよね。それでそのあのオランダスイスその辺で結構探しててんですけど、でもそこで結構彼女はその履歴書持ってて誰かに会ったりとかしてたんですけどね、でもなかなかそうするとどうしてもドイツ語をやんなきゃいけないとか、ね、オランダ語をやんなきゃいけないってことになるんで、もうまたこれ1年間語学っていうのはちょっとあれだなってのは、
それけど今ヨーロッパは結構英語通じるでしょ、
そう英語はもう本当オランダも全部通じるんですけど、でも例えばその結構田舎の街とかで地元の人がいやその人英語喋るんですけど、でも例えば犬なんかするのに英語喋ってやりたくないんで、多分ねその母国語でやっぱドイツ語はドイツ語でやりたいし、まあね、ってのある分かるじゃないですか、だからそうするとやっぱり英語だけでちょっと無理だなって感じのことを結構言われて、それでもう語学1年間やるんだったらもうちょっとこれはやめようって、でスペインとかポルトガルは、なかなかその犬とかちゃんとなんか大切にする感じはあんま多分難しくないんで、
ドイツとかあのオーストリアはすごい犬大切、
北の方は
トイプードルウィンで飼ってたん
で、そうです
かね、銀行行ったらなんか銀行員かなんかお菓子もらったり、イタリアのレストラン行ったら注文したりか犬の方犬がもらったりですね、そこからチップ思い切ろうかなダメですからね
そうですよね、だからなんかそれで本当はねもうちょっとそれでお互いのやりたいことと住む場所が合わなくて、じゃあもう住めない、もう移動に疲れちゃったんですね、もうかなり、でも住めないんだったら日本に帰って、日本がやっぱ一番ある意味特殊っていうか、他の国は全部やっぱ外国で自分ってアウトサイダーじゃないですか、日本ってやっぱ日本だけやっぱ全然違う国じゃないですか、だからある意味、
まあね、特殊ですね、
日本だけが唯一世界で違う国なんて気持ちになって帰ってこれたとか、
それはやっぱりね日本の常識と世界の、ね、常識非常識っていうかね、違う、やっぱりそれを知るだけでもね、この番組はやっぱり京都のど真ん中から、世界の中の京都をこう見つめ語る番組で、僕はねもうそういう、まあ、京都大好きだけど深いけれども、やっぱり深ければ深いほど世界の広さを、ライブ感覚で味わう必要があると思って、このラジオカフェシンクタンクジャーナルをですね、やらせてもらってるんですけれども、ですね、まあ、そういうことで、まあ、京都にいらっしゃいますから、ちょこちょこラジオに出ていただきたいと思うんですね。まあ、でまだ話も途中でアフリカまでまだ、ヨハネスブルクまで行かれたでしょ。
いやアフリカも2、3ヶ月なんで、ね、短いんですけど、
僕はアフリカ4年生いましたからね。
そうですね。
ちょっと僕の方が先輩かわからない
ですけど、もうい
や全くそうです。もういや、そういう世界のそういう話を、これからも定期的に、それこそ3ヶ月1回ぐらい来ていただいて、
ぜひぜひまた、
そういうことで、近藤由紀さんが中国でお尻を手術という本を出版されまして、今、本屋さんに並んでおりますんで、
ぜひよろしくお願い
します。すっごいいい本ですね。
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。うん、
何冊も出されてるんでしょ、この他にも。
今3冊目で、その前の遊牧夫婦と、それからあと岩波ジュニア新書から旅に出ようっていう、まあ、中高生メインに向けた旅と生き方の本っていうのをまあ出していて、
本日はお忙しいところ来ていただきまして、ありがとうございます。
おめでとうございます。はい。